本語の SBS です。
Imagine the sounds that must have been coming out of this camp when it was in full operation. The Japanese playing baseball or sumo wrestling, the Italians doing all their craft activities, the Indonesian families with the children down in D compound and the sounds coming out of there. Overall, the experience from the Second World War with care.
太平洋戦争中の1944年8月5日未明、ニューサウスウェールズ州カウラ市で起きた脱走事件、カウラブレイクアウトを知っていますか？この脱走事件では、脱走を図った日本人捕虜234人、そしてオーストラリア兵士4人が亡くなりました。この悲劇的な事件の後、カウラ氏は日本との和解の取り組みを草の根レベルで続け、今ではカウラと日本だけではなく、それを超えた平和と友好の町として知られるようになりました。今年はカウラブレイクアウトから75年の節目の年です。これを記念し、またカウラと日本の歴史を特に若い世代に知ってもらおうと、人々のストーリーを伝える新しいナビゲーションアプリ、カウラボイセスが完成しました。今週末8月3日から無料で利用できるようになります。カウラを訪れた人はこのスマホのアプリを使って、世界平和の鐘や日本人戦争墓地、日本庭園などの観光スポットで地元の人による語りを通して歴史的な背景を知ることができます。またカウラボイセスの完成に先立つ今年5月には、カウラの日本人戦争墓地に埋葬されている人のデータをまとめたデータベースとウェブサイトが完成、公開されています。カウラボイセスの制作チームの一人、メディアアーティストの金森真由さんは、カウラボイセスを作ることになったきっかけとして、別に携わっていた日本人墓地のデータベース作りがあったと語ります。
カウラのオンラインデータベースを始めたときに、
はい、
もっといろいろな人々の話、例えばカウラに埋まっている人もそうなんですけれども、カウラの人たちが今まで行った平和や和解に対しての、インフォメーションだとか、
はい、
お話を入れたいと思ったのがきっかけで、カウラの人たちの平和への活動ですとかお話というのは今まで何度も聞いていたのですが、
はい、
今回カウラボイセスを作るにあたって、やはり何か一つ足りない、それが一体何かというと、アボリジニの人たちの声だと思ったんですね。でそれで今まではこう和解平和というのは日本とカウラという形で話が進められていたんだと思うんですけれども、やはりそこに住む、その土地を守っている伝統的土地、所有者であるアボリジニのウィラジリ族の人たちが一体日本との和解や平和のことについてどう考えているのか、またはブレイクアウト脱走事件の時はアボリジニの人たちは何をしていたんだろうか、などという今までなかった分野の発見がありました。今まで知らなかったアボリジニの人たち、ウダジリ族の人たちが日本について何を考えているのかとか、カウラとの和解についてのことなどを聞くことができました。やはりこのプロジェクトは、今までカウラの人たちが日本との和解、そして友好関係のために誓ってきた努力というもの、そういったものへの敬意を示すものだと思って作ったものなので、またカウラの人たちが語りたいことを語れるように非常に気を使いました。
また金森さんは、カウラと日本の間には悲惨な歴史があったものの、その歴史があったからこそ作られた現在の平和や和解に向けた取り組みを次の世代に伝えたいと考えています。
こういったスマホのテクノロジーを使って、もちろん日本人も、そしてカウラの若い人たちにも語り続けていってほしい。それも悲惨な歴史ではなくて、悲惨な歴史が呼び起こした平和の歴史を伝えていってもらいたいと思います。
そしてカウラ日本人戦争墓地のデータベースとウェブサイトの制作チームの一人、 オーストラリア国立大学アジア太平洋学部客員研究員の田村恵子さんは、プロジェクトを進めていく中で忘れられない5年前の経験があるといいます。
慰霊祭に出席しておりました。その時に本当に偶然なんですけれども、
はい、
日本人墓地である遺族に出会ったんですよ。そのご遺族というのは、若海さんっていう方のお墓をに、まあ、お参りに来られたご遺族だったんですけれども、おじさんのお墓がカウラにあるっていうことを70年近く知らなかったご遺族だったんですね、
はい、
でそのご遺族に実際にそのお墓で出会ったことによって、やはりこのどういう人がこのお墓に埋葬されているのか、それを広くそして正確な形で知ってもらう必要があるんじゃないかっていう、そういう実感が出ました。
田村さんによると、データベースの作成中に資料を調べながら発見もあったそうです。
一つ私たちがびっくりしたのは、
はい、
カウラの脱走っていうのは軍人で捕虜になった人たちが、まあ、脱走したわけなんですけれども、
はい、
実は一人民間人の人が混ざっていたんですね。でそれはやはりその人の身分が軍人か民間人かっていうのをちゃんと記録の資料の中で調べていく上ではっきりしたんですけれども、その人は船員で、それで船が漂流してそこで捕虜になって、そして本来ならば抑留所に送られるべきのところがカウラに送られて、そしてこの脱走事件に参加せざるを得ない立場になってしまったというふうなことで、軍人だけではなくってこの民間人の人が、それもたった一人だけ、
はい、
混ざっているっていうのがこのデータベースを作った作業ではっきりしました。やはりお墓が全部で524あるんですけれども、お墓の数だけでなかなかそれぞれの人の生きた重みっていうのを感じられないんですが、やはりそれぞれの人のこう記録を見ていくと、出身地、それからどうしてオーストラリアに来たか、そしてどうして亡くなったのかっていうのがはっきりとしてきます。その過程をたどっていくことが、ちょうどその人の その人生をこうなぞっていくような、足跡をこうなぞっていくような、そういうふうな感じで、本当にそれぞれの人の人生の重みっていうのを調査の間感じさせられました。
田村さんは完成したデータベースに対して、遺族とカウラの日本人墓地をつなぐことはもちろん、それ以上の役割を期待しています。
そういう遺族っていう立場にない、例えばオーストラリアに住んでいる日本人、そしてオーストラリア人の人にとっても、日本とオーストラリアの その国と国の関係、そしてその間を人が動いて、その人たちがどういうふうな人生をたどったかということを知ることによって、日豪の間のそのいろいろなつながりの歴史っていうのを学んでもらうきっかけになればというのも、我々 そのデータベースを作る上での目的の一つだったんです。カウラの日本人墓地っていうのは、もう世界の中でも日本政府が作った唯一の戦争墓地ですので、このカウラの日本人墓地の持つ意味っていうのの深さっていうのが、重要性っていうのが改めて認識できたように思います。
カウラブレイクアウトから75年、カウラと日本の歴史を次の世代に伝えていくためのアプリの制作、そして日本人戦争墓地のデータベースウェブサイトの制作について、平林純子のリポートでした。
sbs.com.au/japanese、 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。